最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年6月20日土曜日、週末のひととき、いかがお過ごしですか？パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、今日6月20日は世界難民の日です。これは国連が定めた国際デーで、紛争や迫害によって故郷を追われた人々の状況に思いを馳せ、支援の輪を広げるための日なんですね。近年ではテクノロジーがこうした人道支援の現場で大きな役割を果たしているんです。例えば、身分証明が難しい人々のためにブロックチェーン技術を使ったり、インターネットを通じて教育の機会を提供したり、技術が世界をより良くするためにどう使えるのか考えるいいきっかけになりますね。さて、今日のポッドキャストでは、そんなテクノロジーの世界から大きなニュースと、私たちの働き方を大きく変えつつある AI との付き合い方に関するトピックをたくさんお届けします。前半はスペース X による AI コーディングツール企業の買収というビッグニュース、そして後半は AI が書く文章の AI 集を消すツールや、 AI が生成した大量の情報を分かりやすく図解化するスキルなど、 AI をより賢く使うための具体的なテクニックをたっぷりご紹介します。それでは早速最初のニュースから見ていきましょう。まずは、宇宙開発企業スペース X が AI コーディングツールのスタートアップであるカーサーを買収したというニュースです。これは925Mac が報じたもので、テクノロジー業界で大きな注目を集めています。まず、このカーサーという会社、皆さんはご存知でしたか？カーサーは AI を使ってソフトウェア開発を支援するツールで、特に Mac で開発するエンジニアたちの間で人気を集めてきたサービスなんです。大規模言語モデル、いわゆる LLM をアプリ開発のプロセスにいち早く取り入れた、この分野のパイオニアの一つですね。今回のニュースのポイントは、スペース X が株式公開からわずか1週間でこの買収を完了させたというスピード感です。もともと今年の4月にスペース X とカーサーは、世界最高のコーディングと知識作業 AI を創造するために緊密に協力すると発表していて、その協力関係の一環として、スペース X からカーサーへ100億ドル、日本円にすると1兆円以上というとてつもない金額の支払いがあったことも報じられています。それが今回完全な買収に至ったというわけです。じゃあ、なぜスペース X はカーサーを手に入れたかったんでしょうか？記事によると、カーサーはスペース X の関連会社である XAI のスーパーコンピュータコロッサスを使って、自社の AI モデルの学習を劇的にスケールアップさせることができるようになります。つまり、スペース X の持つ圧倒的な計算リソースと、カーサーの持つ優れた AI コーディング技術や開発者コミュニティを組み合わせることで、競合であるアンスロピック社のクロードコードや OpenAI 社のコデックスに対抗する強力な AI 開発ツールを作ろうという狙いがあるんですね。この動き、私たち開発者や技術に興味のある人にとっては見逃せないトレンドだと思います。AI 開発支援ツールの世界で、巨大な資本を持つ企業による競争が激化している証拠ですよね。もしかしたら、これからは特定の企業の AI エコシステムにどっぷり使って開発するスタイルが主流になるのかもしれません。一方で、特定のプラットフォームに依存しないオープンなツールを求める声も高まりそうです。スペース X という異業種の巨人が AI 開発ツールの市場に本格参入してきたことで、今後の勢力図がどう変わっていくのか目が離せませんね。さて、スペース X が買収したカーサーのような AI コーディングツール、とっても便利なんですが、 AI が生成する文章やコードって、どこか人間味に欠けるというか、あ、これ AI が書いたなってわかる独特の癖、感じたことありませんか？そんな AI 賞をなんとかしたいというテーマの記事を、前から2本続けてご紹介します。まず1本目は、原子 AI さんによる AI 賞を消すクロードスキルズを作ったストップ AI スロップ JP という記事です。この記事すごく面白いんですよ。 AI 賞を消すというと、よく全角ダッシュをやめましょうとか、いかがでしたかを使いませんみたいな表面的なテクニックが語られがちですよね。 でもこの記事の作者さんは、そういうことじゃないんだよと、それでも腐るから困っているんだという問題意識から出発しています。この記事で指摘されている AI 賞の正体、それは書き手がそこにいないことだというんです。すごく的を射ていると思いませんか？ AI は例えば多くのエンジニアが悩んでいるみたいに主語を大きくして一般論を語りがちです。具体的な失敗談や固有名詞、数字が出てこない。そして本質とか思想みたいな大きな言葉で小さな話を膨らませようとする。こういう部分にこそ AI っぽさがにじみ出るんですね。そこで開発されたのがストップ AI スロップ JP というクロード用のスキルです。このスキルが修正しようとするのは単なる記号や言い回しだけではありません。もっと根本的な5つのポイントに優先順位をつけてアプローチしています。1つ目はフォールスエージェンシー、つまり物に人間の動作をさせるような表現をなくすこと。例えばデータが示しているじゃなくて、私はこのデータを見てこう考えたと書き手の立場を明確にするように促します。2つ目は構造。 AI が書きがちなプロダクトは余白を失った瞬間に死ぬみたいな大げさな見出しをシンプルな名詞の形に戻します。3つ目は語彙。手触り感とか解像度みたいなちょっと流行りのビジネス用語や AI が使いがちな横文字の比喩表現をそぎ落とします。4つ目はリズム。 AI が書く文章ってなぜか全部の段落が同じくらいの長さで同じテンションになりがちなんです。そこに意図的に長短のメラを入れるんですね。そして最後の5つ目が記号。全角ダッシュや不要な鍵括弧など見た目でわかる AI 賞を最後にまとめて修正します。この立場を直してから記号を直すという優先順位がすごく重要で、書き手としての主体性さえしっかりしていれば多少 AI っぽい記号が残っていても気にならないという作者さんの実感にはなるほどなぁとうなずかされます。 AI に文章を書いてもらう時も結局自分は何が言いたいのかという核を人間がしっかり持つことが一番大事だという本質的な話につながっていきますね。続いて AI のアウトプットに関するもう一つの課題、量の多さに切り込んだ記事です。ハタラックさんの前の記事、 AI が大量にアウトプットしてくるので認知負荷を下げるスキルを作ったです。
AI はコードでもドキュメントでも一度にものすごい量を生成してくれますよね。でもそれを人間が読んで理解するのって結構大変。認知負荷が高いというやつです。 AI に要約させてもなんだか毎回同じような箇条書きで、別の角度から見たくなったらまた全部読み込ませ直しという手間がありました。この記事で紹介されているのはそんな認知負荷を劇的に下げるための画期的なアイデアです。それはAI に情報を解析させるときに意味と見せ方を分離するというアプローチです。具体的にはまず AI に解析対象の情報、例えばプルリクエストの差分なんかを読ませて、その意味だけを core.yaml というファイルに抽出させます。ここには概念、関係性、重要度、リスクといった情報の構造だけが書き出されます。UI に関する情報は一切含みません。次にもう一つ view.yaml というファイルを作ります。こちらにはその情報を誰にどう見せるかという戦略を書きます。例えばエンジニア向けに依存関係とリスクを強調して見せたいとか、プロダクトマネージャー向けに目的と影響範囲を中心に図解したいといった度合いです。そしてこの2つの YAML ファイルをもとに HTML でインタラクティブな図解を生成するというのがこのスキルのすごいところ。ポイントは一度意味を YAML に固定してしまえば、あとは見せ方のファイルを変えるだけで同じ情報からマインドマップを作ったり、シーケンス図を作ったり、テーブル一覧を作ったりと自由自在にアウトプットの形式を変えられます。読み手は自分が一番理解しやすい形式のビューを後から追加していくこともできます。AI が出してきた情報をそのまま受け取るんじゃなくて、人間が理解しやすいように一度中間形式に変換して、そこからいろいろな表現を派生させる。この意味と見せ方の分離という設計思想は AI が生成する情報量が爆発的に増えていくこれからの時代にすごく重要になってくる考え方だと思いました。
さて、 AI との付き合い方というテーマからさらに一歩進んで、 AI を使って開発チームそのものを効率化しようという動きを見ていきましょう。ここからは具体的な開発支援ツールに関する記事を2本ご紹介します。まずはゆいさんの前の記事、1コマンドでクロードコードが開発チームになる CC Teams を作った。これクロードコードを使い込んでいる人ならあるあるって膝を打ちたくなるような課題から始まっています。クロードコードでは実装担当、レビュー担当といった役割ごとにサブエージェントを設定できるんですが、新しいプロジェクトを始めるたびに毎回同じようなエージェントの構成をコピペしていませんか？この手間を快活してくれるのが今回紹介する CC Teams です。これは AI エージェントのチームを管理するためのいわゆるパッケージマネージャーなんです。使い方はすごくシンプルで、例えばターミナルで CC Teams use next TS というコマンドを一つ実行するだけ。これだけで Next.js と TypeScript、Tailwind CSS を使った開発に最適化された実装担当やレビュー担当のエージェントチームが自分のプロジェクトに一瞬でセットアップされるんです。Go 言語で API 開発をしたいなら CC Teams Use Go API に切り替えるだけ。素晴らしい手軽さですよね。このチームというのは特別なフォーマットではなく、おなじみのマークダウン形式で定義されたサブエージェントの集まりです。つまり本来なら自分で手作りするはずの構成が再利用可能なパッケージとして提供されているというわけです。しかも自分で作ったエージェント設定を上書きしないように衝突ガード機能もついているので、既存のプロジェクトにも安心して導入できます。さらに面白いのがプラグイン機能です。そもそもどんなチーム構成がいいのかわからないという人のために、スラッシュ CC Teams Choose Team というスラッシュコマンドが用意されています。これを使って何かいい感じのアプリを作りたいみたいに自然言語でお願いするだけで、 AI が最適なチームを見繕って設定まで完了してくれるんです。すごいですよね。 AI を使った開発が当たり前になってくると、こういう開発環境を整えるための定型作業もどんどん自動化されていくんだなと感じされるツールです。続いてはクラウドの AI だけでなく、自分のパソコン上で AI を動かして開発したいというニーズにお応える記事です。聞いたから開口さんのオープンコードとオラマでローカル完結のセルフホスト型コーディングエージェントを構築するです。クラウドコードのようなクラウド型の AI エージェントは非常に強力ですが、会社の業務コードなど機密性の高いソースコードを外部の API に送りたくないという場面は多いですよね。また重量課金が気になったり、特定のベンダーに依存したくないという思いもあるでしょう。この記事で紹介されているオープンコードは、こうした懸念を解決してくれるオープンソースのコーディングエージェントです。ターミナル上で動くツールで、最大の特徴はプロバイダ非依存であること。つまりオープン AI やアンソロピックといったクラウドサービスだけでなく、オランマというツールを使えば自分の PC 上で動いているローカルの大規模現場モデルに接続できるんです。記事ではその具体的な手順がハンズオン形式で丁寧に解説されています。まずカールコマンド1行でオープンコードをインストール。次にオランマ側でクエン 2.5 コーダーのようなコード生成が得意なモデルを起動しておきます。そしてプロジェクト内にオープンコード .json という設定ファイルを作成し、オランマが提供するローカルの API エンドポイントを指定するだけ。たったこれだけでコードが一切外部に出ることのない、完全にローカルで完結する AI 開発環境が完成します。記事の中ではローカルモデルでツール呼び出し、つまりファイル編集やコマンド実行が不安定になる場合の対策として、オランマ側のコンテキスト帳ナムコンテキストを調整する方法など実践的なノウハウも紹介されています。また agents.md というファイルにプロジェクトのルール、例えばパッケージマネージャーは PNPM を使うとか、コミットメッセージはこの規約に従うといったことを書いておくと、エージェントがその指示を読んでくれるという共通フォーマットについても触れられています。これはツールを乗り換えても指示を再利用できるので便利ですね。
クラウド AI の進化もすごいですが、同時にこうして開発の主権を自分たちの手元に取り戻そうというローカル LLM 活用の動きもますます活発になっていきそうです。
AI 開発ツールの話題が続きましたが、最後は AI エージェントをさらに高度に、そして賢く使いこなすための実践的なテクニックを紹介する記事を2本お届けします。まずはクイータから熊井優さんのクロードコードで作る並列ループエージェント実践ハンズオンガイドです。この記事は AI エージェントを使っていると誰もが経験するあのイライラを解決するためのものです。AI に何かを頼むと途中で作業が止まってしまって、続けてで何度も入力するあの経験ありますよね。3時間後には続けてを40回言っていたなんてことにもなりかねません。この記事で提案されているのが並列ループエージェントという考え方です。これは AI が途中で止まらず、完了条件を満たすまで自律的に、しかも並列で作業を進めてくれる仕組みを構築しようというものです。その仕組みを支える4つの柱が紹介されています。それは使用駆動、並列、ループ、TDD、テスト駆動開発です。まず実装を始める前に何を作るかを仕様書として確定させる、これが使用駆動。次に互いに独立した作業、例えば UI、データ取得、DB スキーマの調査などを複数のエージェントで同時に走らせる、これが並列。そしてテストが全て通るというような機械的に判定できる完了条件を設定し、それを満たすまで AI が実装し続ける、これがループと TDD です。この仕組みをクロードコードで実現するための設計が秀逸なんです。クロードコードにはクロード .md、 スキル、サブエージェントという拡張機能がありますが、それぞれの役割を明確に分けています。まず毎回読み込まれてコストがかさむクロード .md には、全体の流れの骨格とここで人間の承認を待つという停止ポイントだけをシンプルに書きます。そして具体的な手順やテンプレートといった知識は必要な時だけ動的に読み込まれるスキルに分離します。実際の重い作業は独立したコンテキストを持つサブエージェントに任せて並列実行させる。この役割分担によってコストを抑えながら自律的で効率的で開発フローを実現するわけです。この記事は単なる紹介ではなく、ゼロからこの環境を構築するハンズオン形式になっているので、AI を単なるアシスタントから自律的に動く強力なパートナーへと進化させたい人にとっては必得の内容だと思います。さて本日最後の記事です。こちらもクイータから畑に187さんによるクロードコード×コデックス×オブシディアンボールト、 AI 二刀流で作る何でも相談環境の全設定公開です。これは AI を使いこなすだけでなく、 AI が生み出した成果物をいかにして知識として整理し蓄積していくかというナレッジマネジメントの視点からの非常に興味深い実践録です。AI を使っていると、生成されたマークダウンファイルなどがプロジェクトのルートディレクトリに散らかって、あの調査メモどこに保存したっけとなりがちです。この記事ではこの問題を解決するために、人気のノートアプリオブシディアンの保管庫、つまりボールトを AI 開発プロジェクトの中に丸ごと内包してしまうというアイデアが提案されています。この構成の原則は3つ。1つ目は、成果物はすべてオブシディアンボールトの中に入れること。2つ目は、ファイルの置き場所のルールは agents.md という指示ファイルに書いて AI 自身に守らせること。そして3番目は、異なる OS 間でも設定を共有できるポータブルな設計にすることです。記事ではそのための具体的なフォルダ構成から cloud.md や各種設定ファイルの中身まで全てが公開されています。すごいですよね。例えば Obsidian Bold というディレクトリを作り、その中にコーディングの相談内容や技術調査メモ、ドキュメントの下書きなどを分類して保存していく。 AI には生成したファイルは必ずこの中の適切な場所に置くように指示しておくわけです。こうすることで AI とのやり取りが自動的に整理され、後からオブシディアンの強力なリンク機能やグラフビューを使って知識を俯瞰したり関連付けたりできるようになります。
さらにこの記事が面白いのは、2026年6月の追記でプロジェクトがクロードコード専用からコデックスも併用する AI 二刀流の環境へと進化している点です。agents.md が両方の AI エージェントに対する共通の指示書として機能し、それぞれのツール向けのスキルや設定が共存するより洗練された構成になっています。AI を単にその場限りの作業で使い捨てるのではなく、長期的な知識資産として育てていく、そんな視点を与えてくれる非常に示唆に富んだ記事でした。
というわけで、今日のポッドキャストではスペース X の AI 企業買収という大きなニュースから、 AI が生成する文章の癖を直す工夫、大量の情報を分かりやすく見せる技術、そして AI エージェントをチームとして、あるいは自律的に動かすための高度なテクニックまで、 AI との賢い付き合い方をテーマに幅広くお届けしました。 AI の能力を引き出し、私たちの知的生産性を高めるためのアイデアが満載でしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。